今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書26章57節から68節までです。マタイによる福音書の26章57節から68節、はじめに58節までをお読みします。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、あなたの受難のこの箇所を見ますに、私たちはあなたの十字架を覚え、十字架の上から滴り落ちるその血潮を覚え、あなたのなされたその完全なる宮座、完全なる贖い、それらをしっかりと私たちのものとすることができますように、今主よ、神と人との前で犯してきたすべての罪々を洗い清め、それらを許し、あなたの血潮によって我らの弱さを覆い、完全なるものとして性別し、聖なるものとしてくださいますように、今あなたの御言葉に預かりたいと願い、ここに集いし一人一人を、またインターネットを通して集いし一人一人を、どうぞあなたが豊かに恵みを施してくださいますように、語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、整え、通りよくして、天からの命そのものを今日もいただき尽くす、これからのひとときでありますように、イエスをどうぞあなたが助け、導き、祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよこのマタイの福音書も後半に差し掛かり、イエス様の見苦しみの場面が近づいております。イエス様のその十字架、イエス様のその受難、それは、まず、ね、最後の晩餐から始まり、またユダの裏切り、それからね、ゲッセマネにおける祈り、それからイエス様の逮捕、そして、まあ、前回のところでそのイエス様の逮捕の場面だったんですけども、そして逮捕されたイエス様、その後裁判を受けるために、このカヤパの庭というところに連れて行かれます。イエス様を捕まえた人たちは、イエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。で、そこには律法学者、長老たちが集まっていた、あります。このカヤパの中には、ここにおいてイエス様は取り調べを受け、そして、ね、裁判を受けます。で、何のための裁判か、何が目的か、これイエス様を死刑に定めるための裁判です。もともと裁判というものは、ね、罪を犯したか犯していないか、不明な人を、裁判にかけて、その人を、ね、有罪あるいは無罪、あるいはもし有罪であった場合はどれほどのその刑が相当するか、ね、それを裁判の人たちが、それを、調べたり、また審議したり、あるいはね、弁護士が立って、いや、この人はこういうところがあります、ね。そういうものが裁判なんですけども、しかし、ここの裁判はとてもそういう、一般的な裁判とは内容が異なっておりました。もともとイエス様を死刑にするためという大目的がありきの、ね、見せかけの裁判であったわけです。イエス様はまずその偽りの裁判、裁判という名のもとのイエス様を死刑に定めるためのその、まあ、荒探し、それが始まりました。荒探しというものは、ね、その人に何か悪いところはないか、もうじっと見て、そして、あ、ここに悪いところがある、ここにもある、ね、そういうふうに荒探しをするものですが、しかしあいにくイエス様には一切荒がないんですね。一切罪がないお方、完全なるお方ですから、ね、イエス様はどう荒探ししても、全くもってその、ね、訴える材料になるものは見当たらないんです。 で、それで、ね、イエス様は嘘の証言を立てて、ね、例えば何の罪を犯してない人、ね、この人泥棒したのを私は見ました。で、そういう嘘の証言をすることによって訴えるという手段を、それをしようとするんです。59節からお読みします。さて、祭司長たちと全議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える偽証を求めていた。祭司長たちと全議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える偽証を求めていた。なんとこの祭司長たちと全議会、イスラエルの最高法院と呼ばれる、最も義が遂行されなくてはならない、その最高法院の人々は、偽証を求めていたんです。偽りの訴え。それを求めていた。何のため？イエスを死刑にするためです。それほど、このイエスというお方は、この最高法院、祭司たち、律法学者たちにとって、もう、あまりにも邪魔な存在。それがイエス様だったわけです。イエスを訴えるための偽証を祭司長たちと全議会を求めていた。これ、もう天と地がひっくり返るような、とてもあってはならないことです。なぜなら、ね、偽証を、立てる者は、その、ね、偽証を立てた者、その訴える内容が、その本人、その内容によって罪が定められなくてはならないからです。申命記の19章の方を見ますと、申命記の19章の15節からお読みしますと、ここではね、誰かを訴えるためには、二人の証人を立てなければならない、書いてあるんですが、そして、そのね、偽りの証人が立てられた場合は、こういうふうにしなさいというのが、このね、モーセの定めた、モーセを通して主が定めてくださった律法に書いてあります。申命記の19章の15節から。どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。ですから、二人または三人の証言によって、罪が立証されなくてはならないという定めがここにあるんですけれども、で、16節以降、もし、ある人に、不正な証言をするために、悪意のある証人が立った時には、相争うこの二組の者は、主の前に、その時の祭司たちと、裁き司たちの前に立たなければならない。裁き司たちはよく調べた上で、その証人が、偽りの証人であり、自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方のうちで再び行わないであろう。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。ね、これが律法です。ですから、偽りの証人、ね、もしそのようなものが現れたならば、まず、祭司と、また、ね、裁き司たちの前に、ね、主の前に立たなくてはならない。そして、ね、よく調べて偽りであると発覚したならば、そういう人が、ね、例えば、ね、目をくり抜こうと企んでいたら、その本人の目がくり抜かれ、ね、死刑を、ね、相手に、企んでいたのであるならば、その偽りの証人は自分自身が死刑に定められなくてはならないというのが、まあ、律法であるわけですけれども、なんと時の大祭司や、また、裁き司たち、民の長老と言われている人々自らが、この偽りの証人を求めて、罪なきお方、イエス様を、ね、偽りの証人を立てて死刑に定めようとした。もうですから、ね、イエス様の目から見れば、また、神様の目から見れば、もうすでにこういうことをした、ね、大祭司カヤファ及び、この、ね、大祭司の中庭で裁判して、訴える側に回っていた人すべてが死刑に相当する、ね、十字架につけろ、そういうふうに、 彼ら企んでいたわけですから、彼ら自身がもう十字架にかからなくてはならない罪を、ね、もうこの時点で犯していたわけです。イエス様は、ね、でも彼らを訴えるということを、ね、しなかったんですね。多くの偽りの証人が立ちました。ね、最初たち前議会はイエス様を死刑にするために、イエスを訴える偽証を求めておりました。しかし、ね、60節、偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし、最後に二人の者が進み出て行った。この人は、私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。このようにイエス様はずっと黙っていたんです。イエス様に不利な証言をしている人たちが次から次へと現れて、でもその裏付けが取れないということで、ね、多くの証人たち、偽りの証人たちが立っては消え、立っては消え。ね、ですからもう裏付けが取れない時点で、その証拠は、取り下ろされるんですけども、そのようなした人々、すべてに対してイエス様は、いや、あなたが言ってることは偽りだ、ね、嘘だ。私を死刑にしようと定めて、偽りの証言したからには、あなたの方が、ね、死刑に相当するよ、ね。そういうことを立法に照らして、イエス様はいくらでも言うことはできたでしょうけれども、でもイエス様は黙っておられました。本当に私たちもですね、罪に定められるようなこと、人を不当に訴えたり、人を、ね、罪定めするようなこと、ね、イエス様おっしゃったのは、ね、兄弟をもし、ね、脳なしだとか、バカ者とか、そういうことを言うものは最高議会に引き渡される、あるいは死刑に定められる、ね、そういう、もう感情に任せたり、あるいは嘘をつきたい心を持って兄弟姉妹を訴える、ね、そういうことをするならば、本当であるならば、ね、死刑に相当する。けれども、でもイエス様は黙っておられる。そして、イエス様が黙っておられるゆえに、人はもっともっとつけ上がって、でそれで自分自身を不利に、死刑に定めるような悪いこと、悪どいことをどんどんどんどん唇から放ったり、そういうことを実行してしまったり、そういうことをするのが人の実情です。イエス様は、偽りに対しては、ね、黙っておられてる。本当に人がですね、もうイエス様はその気になれば、いつでも人をもう死刑に定めてしまうことはおできになるんですけれども、でもイエス様は目をつぶって、ね、口を閉ざして笑うんです。本当に、立ち返ること、良くなること、それをイエス様は願っておられて、本当に許しに富み、憐れみに富みたを主です。だから私たちはね、本当にイエス様助けてください。本当に私の罪を許してください。私はそういうことをしてきました。死に定められるべき罪を犯してきました。でもイエス様、あなたが私の身代わりになって死んでくださいました。だから、私は救われた。本当にイエス様に感謝し尽くしても、し尽くせないのが、私たちのあり方であり、そして皆さん本当に感謝するべきです。自分自身が罪人であることをもっと知り、そのことを告白し、悔い改めて、もはや、イエス様の悲しませるようなことをしない。ね、兄弟姉妹を不当に訴えたり、そういうことを本当にしない。そういうふうに私たちはもっともっと努力して、もっと、ね、罪を犯さないような、そういう立ち振る舞いをどんどん体得していくべきです。この、ね、イエス様を訴える人々がたくさん出てきました。で、まあ、最後に、ね、私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せる、そういうふうに言った人も出てきて、でついに大祭司が立ち上がって、何も答えないんですか？不利な証言をしようとしている人たちがいっぱいいます。けれども、イエスは黙っておられた。63節。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。ね、大祭司はついに、イエス様に、あなたは生ける神の子、キリストなんかどうか、その答えを言いなさい、言います。 イエス様を訴える口実がなかなか見つからない、ね、そういう時、義人を訴えようとして、ね、そのために、何か訴えの口実を探しても見つからない時は、その本人自身が、ね、真実であることを、その真実である内容を、ね、訴えの口実に、しなくてはならなくなるんです。ダニエルはそうでした。ね、ライオンの穴にダニエル投げ込まれましたけれども、その時ダニエルは、ね、ダニエルを訴えようとする者たちは、もうダニエルの荒探しをしたけれども、でも全然ダニエルもう完全なもので見つからないんですね。荒探しをしても。で、そこでダニエルを訴えようとする人たちはどういうふうにしてきたか。ダニエル書の6章に、ね、ダニエルがライオンの穴に投げ込まれるところがあるんですが、どういうふうにしてダニエルを訴えたか。もう、立ち振る舞いにおいても、行いにおいても完璧なダニエルをどう訴えたか。ダニエル書6章3節からお読みします。時にダニエルは、他の大臣や大衆よりも、際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることはできなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。アメン。ね、ダニエルはこれほどまでに、優れた神の霊が宿っていたゆえに完璧だったんです。皆さんもこの世の中において、ね、優れたものとなるためには、神様に従順服従するべきです。するならば、神様は皆さんに優れた霊を、ね、聖霊を与えてくださり、皆さんに、ね、良いことを忠実に実行する、その能力と、また知恵が与えられます。ダニエルは、もう誠に優れた神の霊が宿っておりました。で、そこで彼に、ね、人々が彼を訴えようとするんですね。ちょっとこのダニエル、あまりにもできすぎる人間だ。邪魔だ。ダニエルがいる限り、私たちは、ね、悪いこともできない。また、ダニエルのように昇進ができない。ダニエルが邪魔だということで、ね、ダニエルを訴える口実を多くの人々が探すんですが、しかし、何も、欠点も、怠慢も見つけられない。で、そこで彼らが、ね、しようとすることは、それは、このダニエルの律法、ダニエルが信じている神の律法について、訴えの口実を見つけなければ、ね、ならない。ということで、ダニエルを訴えようとする人々は、国の法律を変えるんですね。国の法律で、ね、この王様以外を、ね、拝んだり、祈願したりしてはならない。もしそのようなことをする者がいたら、ライオンの穴に投げ込まれなければならない。そういう法律を彼らは制定させて、で、そしてダニエルを訴えようとするんですね。ダニエルは唯一、ね、生ける神を拝む人でした。ですから、ね、その王様以外のどんな神を拝んではならないという法律が制定されたとするならば、その制定された法律を犯さなくてはダニエルは、ね、神様を礼拝できないんですね。でもダニエルは、ダニエルを訴えようとする者たちが定めた法律に逆らってでも生ける神様を礼拝しました。で、それが、ね、きっかけとなり、それが口実となってダニエル、ね、ライオンの穴に投げ込まれてしまうことになってしまった。ね、もう穴に投げ込まれ、もう死の穴に、ね、ダニエルは投げ込まれることになってしまった。偽りのその訴えによって、まさしくイエス様と一緒ですね。イエス様も、ね、そのイエス様の真実が、それがこの偽りの証人たち、また不当な者たちの訴えの口実にされてしまったんです。大祭司が問うたことは、ね、あなたは神の子キリストなのかということです。ね、イエス様は、 まさしく生ける神の子キリストですね。だからイエス様は答えます。64節、イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです、ね、ちなみにここのあなたの言う通りです、これはあなたがそういうふうに言ったのであるならばそうだというのが、まあ、正しい、ギリシャ語の、まあ、答えですね。これ全くあのイスカリオってユダが、ね、前の、ページで26章の、25節のところが、同じ言葉です。イエスを裏切ろうとしていたユダが答えていた。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。ここの言葉、もともとの意味は、あなたがそう言うならば、そうかも、そうでしょう。そういうことですね。それはあなたが言ったことだというのが直訳です。それはあなたが言ったことだ。ですから、大祭司が、イエス様に尋ねたとき、ね、あなた生きる神の子、キリストか、その答えを言いなさい。それに対してのイエス様の言葉は、あなたが、それはあなたが言ったことだ。あなたがそう言ったならばそうであるかもしれないね。です。ですから、イエス様はユダに対して、言ったことをユダに委ねた。ね、この間言いましたね。それと同じように大祭司に委ねたんです。あなたが生きる神の子、キリストなんかと問われたら、あなたがそう言ったのならばそうです。ですから、大祭司に、委ねたんですね、イエス様も。あなたがそう言ったのであるならば、そうだね。大祭司は、あなたは生きる神の子、キリストか。イエス様はそれに対して、あなたがそう言ったのならば、そうだろう。で、それで大祭司はそれに対して激怒したんですね。結局のところ、イエス様が生きる神の子、キリストだという、その言葉を取って、ね、そして大祭司は、このイエス様を訴える口実を得たわけです。ね、ダニエルを訴える人たちが、ダニエルを訴える口実を得たように、イエス様のこの真実、ね、イエス様が生ける神の子キリストであるということ、これをネタにして、イエス様を死刑に、ね、定める口実を得たわけです。64節、イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。もう明確に、ね、イエス様はあなたの言う通りだ。生ける神の子キリスト宣言をしたんですね。そしてね、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになる。もう明確に自分が生ける神のキリストであり、これからのうち、ね、栄光の座につき、そして栄光の雲に乗って、そして、イエス様のその栄光の姿をあなた方はやがて見ることになりますよと、イエス様はおっしゃいました。イエス様がこうおっしゃったことは誠に真実です。ね、冒頭でお見せしました、黙示録の一章だったんですけども、ね、見よ、彼が雲に乗って来られる。黙示録の一章7節に書いてあります。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆、彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。このことはしかりであり、アーメンです。イエス様は雲に乗って来られます。そして彼を突き刺した者たち、ね、まさしくこの、大祭司たち、またこの、ここに同性聞きして、イエス様を訴えようと、ね、偽証者を募ったり、そして訴えたり、いろいろしているこの人たちが、イエス様をやがて見ることが、見る日がやがて来るんです。このイエス様を訴えた人たち、もう今、もう特に2000年ほど前に、ね、寿命が尽きるなり、あるいは、ローマ兵に殺されるなりして死んだでしょう。そして、もう墓に葬られて、もう骨も朽ち果ててるかもしれません。でも、見るんです。やがて、蘇らされて強制的に。そして、このイエス様が雲に乗って栄光の御座について来られるのを、彼らはこれから見るんです。ね、まあ、その時は来ておりません。ことにイエス様を突き刺した人たちが、その様を見て、嘆く日が、やがて来ると、黙示録に書いてあります。 しかし私たちにとってはその日は栄光の日です。イエス様を信じる皆さんにとっては復活の日であり、永遠が、ね、イエス様と共に永遠が始まる喜ばしい記念すべき日です。イエス様を信じている人たちにとっては記念すべき日ですけれども、でもことにイエス様にいてもらっては困る。イエス様がいてもらっては、ね、自分が王になれない、自分が神のようになれない、イエス様にはちょっと葬って、ね、死んでもらおう、そういうふうに願っている人たちにとっては、そのイエス様が雲に乗って栄光の座について来られる日は、それは悲しみの日です。永遠の裁きの始まりの日です。私たちはですから、ね、本当にイエス様を信じている私たちにとっては喜びの日であることを迎えるために、皆さんしっかりと、ね、このイエス様を主とし、イエス様を王として仰いでいくべきです。イエス様のこの証言、ね、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。そのように言うと、すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった、ね、衣を引き裂く、これは悲しみのと、ね、また本当に劇場に触れたその表現です。神への冒涜だ、これでもまだ証人が必要でしょうか、あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです、どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った、ね、イエス様が決定的に死刑に定められること、それはイエス様自身の口からの証言でした。そしてそのイエス様の証言の内容は、イエス様ご自身がキリストである、生ける神の子キリストであるという言葉でした。この大祭司たち及びここに同席して彼を死刑に定めた人たちは、イエス様は偽りの証言をして、ね、自分は神の子キリストだと自称した、ね、その偽証、そして神を汚したこと、それが死刑の材料となったんです、彼らにとっては。しかしあいにくイエス様は誠に生ける神の子キリストですね、皆さん、そのように証言するはずですね、皆さんは。イエス様は生ける神の子キリストであり、やがてイエス様は雲に乗って栄光の座に着かれ、そして私たちの前に現れる。そう証言するのが皆さんであるならば、皆さんは永遠に生きます。しかし、これを偽りとして、これが死刑の材料になると定めた、この、ね、大祭司及び、ここにいる人々にとっては、それは、滅びの証言となってしまいます。この証言が彼らを訴えるものとなり、そして、ね、永遠の死へと導かれてしまいます。皆さん、イエス様をどのようなお方と捉えるか、これによって永遠が決まってしまいます。イエス様を生ける神の子キリストであると告白する人は、ね、イエス様に幸いである。この土台の上に教会を建てよう、イエス様はペトロにおっしゃいましたね。ペトロは、イエス様を、あなたは生ける神の子キリストですと告白しました。その告白の上に教会が建てられました。ね、教会である皆さん、エクレシアである皆さんは、ね、この生ける神の御子キリストですとイエス様を告白するその土台の上に皆さんは建てられております。しかしこの大祭司たちは、イエス様のこの証言、イエス様が生ける神の子キリスト、であるというこのイエス様の告白を偽りだと、死刑に相当する神への冒涜だと、ね、その判断、そのことによって彼らはイエス様を死刑に定め、そうして自らに永遠の滅びの定めを自らに課してしまったわけです。このようにして、ね、大祭司たちはイエス様を死刑に当たると、そのように裁定を下しました。誠に、この議会、この裁判の席、偽りで満ちております。ね、イエス様を生ける神の子、キリストを、これを、ね、偽り者とする、これがもう何よりも、ね、彼らを訴える道具となってしまいます。ね、彼らが、ね、偽証するために、ね、二人また三人を、ね、口裏を合わせて、偽りの証言をする。これについてはイエス様まだ黙っておりました。でもイエス様が唯一言葉を発したのは、あなたは生ける神によって命じる、あなたは神の子キリストなのか、 その答えを言いなさい。それに対してだけはイエス様は答えました。その通りであるからです。アーメンだからです。ね、そしてこの言葉のゆえにイエス様は十字架にかけられ、そしてこの言葉を偽りと判定したゆえに、この祭司長たち、およびここにいる人々は、皆、ね、罪に定められてしまいます。やがて、本当にイエス様が、ね、雲に乗って来られる時が来ます。そしてその時、ことさら彼を突き刺した者たちが、彼を見て、彼のゆえに嘆く日がやがて来ます。誠に私たちはイエス様の右に行くか左に行くか、それは任されております。皆さんの自由意志によって、イエス様をどなたと心得るかによって、イエス様の右に行き、イエス様の左に行くことが、ね、定まってしまいます。皆さんがもしイエス様を生ける神の子キリストとするならば、イエス様を右に行って、強盗がパラダイスに行ったように、皆さんも、ね、楽園に行き、永遠にイエス様と共に、幸いな、天国を過ごすことができるようになりますけれども、でもこのイエス様を、ね、神とすることなく、救い主とはせず、あくまで、ね、自分が何か宰相の座についていたい、自分が、ね、王様の座についていたい、自分が自分の人生の主人でありたい、そのように定める人は、ね、その左側に行くもの、滅びが確定してしまうものです。このイエス様の告白によって、兵士たちは、また、祭司たち、律法学者たちは、67節以降、彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。このようにして、もうイエス様を馬鹿にして、当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。目隠しして、で、それで、こづいて、打って、それで一体誰が打ったのか当ててみろ。もう本当にこういう、ことをして、キリストを馬鹿にすることを彼らはしました。それでもイエス様は何も仕返しをされません。イエス様は当然、ね、生ける神の子ですから、誰が打ったか、ね、目隠しされて誰が打ったか、そんなのイエス様ご存知です。イエス様は、ね、この時も、ね、十二軍団よりもはるかに多い見つかり立ちを使わして、ね、このイエス様を殴った人たちを、ね、滅ぼすことはいとも簡単にできましたけれども、あえてそれをしない。生ける神の子キリストでありながら、仕返しをすることなく、また、脅すこともせず、ただ、父なる神さんに全てのことをお委ねしました。この大祭司の庭の中において、ね、後にイエス様の十字架を見、後に復活を見て、イエス様を信じる信仰に入った人が、ね、一人でもいたかどうか、それはわかりません。でももしいたとするならば、いかにこの時、ね、偽りの証言をしたとしても、またイエス様を平手で打って馬鹿にしたとしても、それらの罪は許されます。でも、あくまで自分の道を貫き通して行くならば、許されないんです。人は生ける限り、ね、復活の、敗者復活の余地はあります、ね。イエス様を信じて、イエス様に悔い改めて、自分がイエス様にどんなひどいことをしてきたか、それを告白してごめんなさいするならば、救われますけれども、でもあくまでごめんなさいしない人は、救われないんです。皆さんはしっかりと日々悔い改めながら行きましょう。ね、本当にこの場所において、誠に、イエス様、不当なものを手に渡されて、ね、十字架につけられ、死んで葬られる。イエス様、その予言通りに、誠に不当な者たちの手に渡されました。その不当な者たちは、本当に残念ながら、祭司たち、律法学者たち、民の指導者たち、彼らが自ら、不当な者になってしまいました。でも、その中において、イエス様は、真実を貫き通しました。この不当な者たちはイエス様をこの時裁判にかけて、イエス様を、ね、偽キリストだ、ね、自称キリスト、神を冒涜した者と定めました。皆さんはこのイエス様をどなたと定めるでしょうか。イエス様を生ける神の子キリストと する人は幸いです。その人はね、ペテロのように教会に組み入れられ、天国が、ね、定められる。でもそれをしない人たちは滅びに、罪に定められてしまいます。どうか皆さんはイエスも生ける神の御子キリストと告白して、そして教会に組み入れられた幸いな永遠を生きる者として、その祝福を歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がイエス様に告白しましょう。あなたは生ける神の子キリストですと。真実を貫き通せることができるように、私たちもダニエルが真実を貫いたように、私たちもこの人生の中において真実を貫き通すことができるように、あるいは今世界において迫害者たちによってこのキリストを無効にするか、それともキリストを主とするか、それによって、ね、死に定めようとする者たち、そんな迫害者たちがおり、そしてそうして迫害され死んでいくキリスト者たちもおります。今彼らのためにも祈りましょう。そして私たち自身も本当にイエス様を主とし、生ける神の子として、そして証を貫いていくことができるように、今それぞれ祈る時をお持ちしたいと思います。イエスよ、あなたは生ける神の子キリストです。この告白のうちに私たちはしっかりと信仰を保ち、教会を立て上げ、そして多くの人々にこの十字架につけられたお方イエス様こそがキリストであると告白し、また多くの人々に伝え、多くの人々にこのお方を信じ永遠の命へと入るようにと進め、宣教していくことができますように。そして今まさにこの世はあの大祭司たちやカヤファの庭にいた者たちのようにキリスト者たちを訴え、不当な偽りの証人を立てて彼らを殺そうと、イエス様はどなたであるのかとそのように告発する者たちがまさに世界の至るところにおります。イエスよ、どうぞキリスト者たちを、そして私たちの兄弟姉妹たちを保ってください。彼らが立派に大胆にイエス様を生ける神の子御子キリストであると告白することができますように、その人生を貫いていくことができるように、主よ、我らを、兄弟姉妹たちを、教会たちをどうか助けてください。そして多くの人々が誠にイエスは主であると告白し、そしてかの日、幸いのうちにかの日を迎えることができますように、イエス様が雲によって乗ってやって来られる日、その日を悲しみで過ごすか、それとも幸いで過ごすか、この決断が迫られております。イエスを一人でも多くの人たちに幸いで過ごすことができるように、多くの人々にイエス様を伝えることができますように、どうか助け、そして今イエス様を打ったりバカにしたり、そのような立場にいる人たちを主をどうぞ憐れみ、彼らが悔い改めて立ち返ることができますように、どうか憐れみ助けてください。どうか一人一人がしっかりと信仰を保ち、イエス様を証しすること、それをしっかりと忠実に成していくことができますように、どうか助け導いてください。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します
我らの父よ、 願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。